来場する30の方法、その1、現金がない生物には秘密の習慣がある。私は70歳を超えるおばあちゃんと一緒に富士山の頂上まで登ったことがあります。私の母が亡くなります。私は私の時、おばあちゃんと一緒に富士山の頂上まで登りました。私は最初、さすがに途中で危険するだろうと思っていました。70歳を超えるおばあちゃんがまさか富士山頂上まで登るわけがないと思ったからです。5合目まではバスで行きましたが、5合目から頂上までは無理に至らず完全に自分の足で登りました。当時、私は私が亡くなりながら苦労して登った富士山の頂上です。私より高い年上のおばあちゃんが私より現金頂上まで登り切ってしまいました。この時、彼はすごい、と心の底から思いました。むしろ危なかったのは私の方でした。噂の通り頂上付近は酸素が薄い、そのせいか途中から波が立つような頭痛に襲われました。私の方が途中で危険しようかと思ったくらいです。それでも私のおかげで何とか頂上まで登りきることができ、ご来光を拝むことができました。富士山の頂上に登った感動よりおばあちゃんが富士山頂上まで登っているという信じられない光景に感動でした。明らかに分かるです。話をするときはよくしたり、本当に70歳を過ぎているのかと思うほど、インピンと元気です。そんな健康でないおばあちゃんの生活を見ているとやはり見られる習慣があります。頭と体のバランスがよく取れています。私の祖母は現在80歳を過ぎても頭のように元気です。よくしたり、よく運動しています。川柳が大好きで気づいたことや思いついたことを題材にして文を書きます。新聞に投稿して、なんと優秀作品として選ばれ新聞のコラムに載ったこともありました。そんなそうですが、実はダンス教室の先生もやっています。ダンス教室に通うため、朝早くから家を出て教室で生徒を指導しています。今回はそんなおばあちゃんの思いを書きながら、長生きのポイントを紹介します。長生きの秘訣をする。長生きをする30の方法。その2、長生きのポイントはバランスの取れた食事、運動、勉強である。長生きのポイントは主に3つあります。1、栄養バランスの取れた食事。2、適度な運動。3、適度な勉強。この3つがセットになります。どれか1つでも欠けていてはいけません。健康で幸せに長生きをしたければ3つの要素をバランスよく心がける必要があります。1つ目の栄養バランスの取れた食事は健康のためにはバランスの取れた食事から栄養を摂取することが大切ということです。2つ目の適度な運動は筋肉増強だけでなくそれ最初につながります。忘れがちな3つ目のポイントに勉強です。長生きには勉強しようとする姿勢が必要です。刺激を求め前進し生活向上を求める姿勢と言っていいでしょう。読書したり経験を重ねたりでも構いません。勉強することで知恵が身について生き方が上手くなり生き方が上手になるとストレスの少ない生活を実践できるからです。もちろん勉強とはいえ疲れを無視して没頭するのではなく適度に楽しみながら長く続けられるのが望ましいでしょう。この3つの揃うことで心身が健全になり長く幸せに生きられるようになるのです。バランスの取れた食事、運動、勉強を行う。長生きをする体の食生活を研究すると体中で行われている人が圧倒的多数を占めています。満腹になるまで食べるのではなく体中までで抑える習慣です。それを裏付けたように私と長生きのおばあちゃんと一緒にレストランに食事に行った時食事を良くします。レストランの食事は今年よりによって量が少し多めです。体中でと感じたらもう十分と言って食事をやめます。この習慣こそ長生きをする決め手の一つです。残った食事は確かにもったいないといえばもったいない。しかし無理に食べた食事のせいで体に酸化で自分を縮めてしまうというのではこんな先頭です。現金長生きをするために食事です。無料した食事はむしろ食べない方が健康的です。朝食を行って体中で抑える食習慣は臓器の消化管を増やし長生きにつながります。無料せず食べきれないと思った時は素直に残した方がいいのです。長生きをする30の方法。その4、よく噛んで食事をすれば長生きができる。噛むことは長寿の秘訣です。よく噛んで食べることで満腹痛を刺激して比較的上等の食事で満腹感を養います。よく噛むことを行っているとゆっくり食べることになり食べ過ぎを防ぐこともあります。噛むことや動かし脳へ刺激を送ります。よく噛む人は動けません。脳の健康に良いだけではなく体の健康にもつながる習慣です。よく噛んで食べれば健康になるとは昔からよく言われたものですが、その効果は大きいのです。よく噛んで食事をする長生きをする30の方法。その後、長生きする人は夕食は少なめで朝食はしっかり食べる。長生きする人は朝食はしっかり食べ、夕食は少なめで済ませます。夜眠っている間は体を動かさないので量多い食事をしたことで全てのカロリーを消費しきれません。消費しきれないカロリーは脂肪として体内に蓄積して肥満の原因になります。また眠っている間は内臓による消化活動は休みません。睡眠前に食事をすると消化のためや腸に負担がかかり快睡眠の妨げになり浅い睡眠になります。浅い睡眠になるとうまくストレスが解消されず疲れが残ります。長生きの妨げになります。しかし朝食をしっかり食べる分には問題ありません。朝はたくさん食べても大丈夫です。いや、朝こそしっかり食べるべきです。日中に頭や体を動かして活動するので肥満につながることはありません。むしろしっかり朝食を食べたこそ日中の活動もしっかりでき、勉強や仕事の調子を入れることができるのです。朝は多めの食事を、夜は少なめの食事を心がける。長生きをする30の方法。その6、人が売るというのは食べていればされると同じ話です。いわゆる酸化と考えればイメージがしやすいと思います。鉄は腐っても使わなくても放っておけば自然と酸化できますね。それは鉄を酸素が入ることで鉄の酸化が進行するからです。バナナを放っておくとだんだん茶色になります。リンゴを切って放っておけばだんだん茶色になります。同じ話で酸化するからです。酸素のある空中に存在する限り酸化では通りません。同じように人の体も酸化します。厳密には細胞が酸化します。人が生きて活動する際にはエネルギーが必要です。エネルギーは細胞と血液中の酸素と内臓することで発生します。その際に少しずつ細胞の酸が進行していきます。その際に細胞が増えることを動かしていきます。私たちは酸素がないと生きていけません。酸素の原因である酸素がなくなる割合が細胞の酸化されては通りない道です。まさに地球上に等しい色のに隠された宿命です。しかしです。この酸素を完全に避けて通ることはありませんが、動かせることになります。通常、体内に取り入れられた二酸化炭素が活性酸素になると言われています。長生きをするためにはこの酸素の進行を少しでも遅らせればいい。そのポイントこそ食べる量です。食べる量が少なければ消化活動のために必要とされる酸素の少なくなり酸素の進行も遅くなります。ただ少なければよいという問題ではなく、もちろん栄養バランスの取れた食事であることが前提です。徐々に皆さんに食べる量を増やし、朝食を行うことが結構です。食べる量が多ければ、その食量の中に大量の活性酸素が生産され、細胞の酸化が進行し、老化が早く進んでしまいます。食べる量が少なければ、活性酸素の抑えられ細胞の酸化の進行も老化の進行も緩やかにさせることができます。1回の食事はほんのわずかの違いですが、しかし何年も予備食事の習慣があれば、年よりもその差は明然となります。徐々の人たちが決まって朝食などはそういう理由があるからです。朝食を行うということは、毎日と繋がることもありません。ダイエット効果があると睡眠時間がないと自分もなくなる。しっかり睡眠時間を取りましょう。特にこれは笑い効果の蓄積が大切です。長生きする人の生活スタイルを研究すると睡眠時間が多いことに気づきます。7、8時間前後の十分な睡眠も笑い効果が行われている人が多いです。なぜ睡眠時間が重要なのかというと、ストレス解消が安定します。老化の原因は人が作る要因となる活性酸素が原因です。その活性酸素は生きていれば必ず活性しますが、特に大量に活性する時間があります。ストレスを感じているときです。精神的なストレスは多くの活性酸素を作り、老化を促進させてしまいます。ストレスを感じるとそのまま寝るために体中が発動するからです。ストレスがなければいいと考えてしまいますが、そう単純な話ではありません。ストレスがない生活は社会生活を営む上では避けられませんし、適度なストレスはむしろ勉強や仕事で良い刺激となります。大切なことはストレスを感じないことではなく、感じないことです。適度なストレスのある生活は心がけてもストレスはためず、その気持ちに解消できればいい。そのポイントこそ睡眠です。最低6時間以上の睡眠は必要です。理想は7時間前後です。9時間以上の長すぎる睡眠も体に良くない研究結果がありますが、忙しい現代社会に長い睡眠を取る心配はさほどないでしょう。7時間前後の睡眠もしっかりとればストレス解消ができ、健全かつ長生きできる生活スタイルになります。寝るのは時間の無駄と思わないでください。しっかり寝るとストレス解消だけでなく、成長に必要な様々なものが分泌されます。しっかり睡眠を取れば次の日の朝、体の調子が良くなるのはそのためです。まさに美容と健康における最高の投資なのです。睡眠は最低6時間は取る。長生きをする30の方法。その8、人生で大切なのは生きた長さより生きた濃さ。人の存在感で重要なのは生きた長さより生きた濃さです。お金も友人も友もなく、ただ長生きしていても同じ意味です。しかし、お金も友人も友もないは短い人でも有利であるはずです。長生きということが必ずしも幸せにつながるのは分かりません。大切なことは人生を国するために短い人生の消耗では長い時間をかけて国する消耗を思います。不良の時は重い病気によりやむなく安眠を消耗います。どちらがいいわけではなく人によりますし、仕事の内容あるいは運命もよります。幸せは生きた長さより生きた濃さで決まります。赤川龍之介、大悟さん、ベートーベン、モーツァルトなどは安眠ですが、後世に与えない影響を与えました。松下幸之助や昭和天皇は長命ですが、同じ後世に大きな影響を与えました。長生きることも大切です。しかし、それ以上に一生懸命に日々を送ることの方が大切です。今、あなたができる最高の仕事ができれば、それで素晴らしい人生だったと言えるでしょう。中国、講師の言葉の一つに次のような言葉があります。朝に道を来たら有利に進むために、明日に道を来たら有利に進むために、自分の天命をし、自分の役割を完全に果たし、人生を送ることです。人生を送る。長生きをする30の方法。その9、愛の悔やみは生活を送ろう。 長生きされている方々を見ていると愛情のあふれる生活が特徴です。多くの人との出会いが愛の出会いに心身ともに現れているようです。人との出会いは一番の笑いのようです。たくさんの人々との交流を持ち愛情のあふれる日々を送りましょう。私の祖母はダンス教室の先生をしてたくさんの生徒たちと出会い生活を送っています。生徒のためにダンスを教えることがありまた生徒の前をもらって愛情のある日々を楽しんでいるようです。人間関係を大切にすることは相手のためだけでなく自分のためになります。ある報告によると認知症の老人になりますと僕が回復したというようなことで報告もあります。愛は全ての人にとって欠かせない要素であり、長生きのための最重要キーワードなのです。人間関係を大切にして愛情のある日々を送る。長生きをする30の方法、その10、勉強家は長生きできる。読書家は長生きできます。頭を使うことを推すだけではありません。たくさんの読むことで知恵が身について生きながら上手になるからです。生きながら上手になるとストレスの少ない生活を実現できますよね。工夫は知恵が必要です。知恵は勉強をする姿勢が欠かせません。長生きができる人には勉強家が多い。医者、政治家、弁護士は聡明な人が多いですが、頭を鍛えて生活を快適にしているからです。頭と体は関係ないように思いますが、実は大いに関係があります。弁当しています。例えば食事です。健康のためにはバランスの取れた食事が大切ですが、その食事をするためには料理の弁当、栄養の知識が必要ですね。栄養バランスの取れた食事もそういう知識がなければ作ることができません。弁当していれば自分に足りない痛みは何かこんな痛みがあるような食事をするにどれだけ必要なのかわかります。買い物の人にとっても最適な食材には知識が必要です。料理だけではありません。楽しもうと思えば何でも勉強が必要です。そのためにはたくさんの本を読むことが必要です。こんな人生に役立つ先人の知恵の結集です。頭を鍛えることはゆくゆくは肉体を上手にやさい、上手な生き方を実践して長生きにつながるのです。勉強して上手な生き方ができるようになる。長生きをする私の祖母は97歳を超えているにもかかわらず、少しが上手で元気です。話し方もしっかりしていて、38歳を迎える高齢とは思えません。そこに長生きの施設を旅行と言います。国内旅行だけでなく、海外旅行もいき、世界中の名所の話ができます。その辺りの人は、脱走します。旅行すると、普段は慣れていない様々な刺激を受けます。郷土料理、名所の設計、土地の文化、町並みなど、新しい刺激に触れて、脳は活発に活動します。脳の活動に必要なのは、ブロードですが、成長に必要なのは刺激です。たくさんの刺激を脳に送ることで、新しい脳の状態を保ち、脳の健康にもつながります。刺激を求める姿勢は、いつまでも新しい精神状態を作り出します。特に海外旅行は最高の刺激を受けると言っても、過言ではありません。国内旅行だけでは味わえない言葉、文化、食事、通貨の違いなど、強烈な文化を体験できます。世界中を体験することができる世界に生まれた私たちは本当に幸せです。交通手段が発達して、地球の裏側さえも飛行機を使えば、ほんの10時間の外国で行けるようになりました。夢また、夢の世界が現実になり、海外旅行がしやすくなったと思います。これほど交通手段が発達していますが、その運転にぜひ頑張って世界の様々な名所を観光してはいかがでしょうか。お金はかかりますが、昔はお金があっても、実現できなかったことが今は実現できるようになったらでも素晴らしいと感じます。家族で旅行生は刺激だけでなく、家族間の結束も深まることでしょう。積極的に外へ出て様々な刺激に触れることができましょう。旅行して刺激を受ける。長生きをする30の方法、その12、では体の外に出たのである。体の動きは神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性が神経性今このように毎日大量の文章を書き仕事しているのでタイピングの練習は欠かせません。タイピングする文章はことわざ、口癖語、慣用句など教養になることです。タイピングの練習で仕事に出すことができ、脳が線もない勉強にもなります。タイピングの練習で学んだことわざ、口癖語、慣用句などはハッピーな副作用を構成する文章を生かしています。手や指を差し込む。長生きをする30の方法、その13、栄養摂取はサプリメントを中心としない。サプリメントで栄養を摂取していると思います。食事をしてその上でどうしても足りない栄養分を補うということ的な目的でサプリメントを摂取するのはいいでしょう。しかし、ダイエットのような理由から食事はしないでサプリメントを中心にして食生活を送るのはよくありません。サプリメントが中心になると栄養バランスが大きく変わるからです。健康のためにはこの痛みさえ取ればいいというわけではありません。例えば、カルシウムが足りないかと、カルシウムが足りなくてもうまくいくことはありません。カルシウムが吸収されるためには、CTP やビタミン B も合わせて摂取することが必要です。CTP の作用で溶けやすい状態をつくり、ビタミン B によって腸からの吸収率をため、カルシウムは吸収され、体に出されます。人の人には、生きていけないように栄養の取れ段階では、効用を発揮しません。その栄養が体と調子合って初めて効果が現れます。どの痛み、未来も大切で、要はバランスです。バランスを無視した摂取は、逆に体の調子を増やせてしまいます。長寿のために、これといったサプリメントはありません。流行性症は1984年に発表した健康性のための食生活指針で、健康性は1日30品目になりそうなことです。様々な食物をバランスよく摂取することで、栄養の体の抑制に生活習慣病を防止もつながります。最初から挑戦するのは困難ですが、できるだけ依存し続けるように様々な食物を禁止する食生活を行いましょう。それぞれ栄養バランスが違ってこそ、歩くというのならば、生きる人生の長さに比例する。長寿の人はよく体を動かします。事実、長寿の人は適度な運動を習慣にしています。掃除で体を動かしたり、体仕事をしたり、胃の散歩をしたり、歩いて買い物に出かけたり、体を動かす機会がたくさんあります。面倒なことは、逆に言えば長寿のポイントと言っていいでしょう。適度な運動の継続が生活習慣病を予防し、体の様々な免疫力も高めます。便利なものが増えたようなですが、その便利さという代償に運動不足が生まれています。便利なものがやりすぎて、体を動かす機会を自ら奪っていませんか。車を使って場合では運動不足になります。機械は確かに便利ですが、それに全ては生活の問題のようです。便利な機械に頼るのは必要最小限に買い物をするためにスーパーに行くとき、歩いていてるような自転車や車を使わず歩けばいい。わざとお昼食い前で電車を下車して散歩する習慣でもいいでしょう。休日は平日に溜まったストレスを解消するためにウォーキングはいかがでしょうか。歩けば歩くほどストレスは解消され元気になります。歩くというのならば生きる人生の長さに比例するのです。ウォーキングをする。長生きをする30の方法、その15。短命の人は自分のためにお金を使う。長命の人は他人のためにお金を使う。お金の使い方も自分が判定します。短命の人は自分のためにお金を使います。一見自分のためにお金を使うなら長生きができそうな気がします。しかし人は一人で生きているわけではありません。自分のためにお金を使うので友人、知人、知人からの協力を得られず、いざということに困ってしまいます。病気で困った時も看病してくれる人がいないと困ります。看病ほど大げさに病まなくても、そばに誰かがいけるだろうというのは精神的に大きな影響を及ぼします。一人で病まないと戦うというのは精神的に不安になります。自分のためにお金を使うという特徴を示す生き方は、こういう判定を定め、寂しい人生になってしまいます。一方、長命の人は他人のためにお金を使います。もちろん自分のためにも使いますが、他人を喜ばせるためにお金を使います。また、他人を楽しませることを自分の楽しみとしています。そのため、多くの友人なり、人類との仲良くいざということに達してくれます。長生きができるのです。物質的な援助だけでなく精神的な安心を得られることでしょう。その意味では安心を持って人生を満喫すれば幸せになる生きられるのです。他人のためにお金を使う。長生きをする30の方法、その16。真面目な人は上手に関われば最高だ。真面目であることがいけないわけではありません。他人が気づかないようなことに気づき、仕事判断に向かう姿勢は素晴らしい。仕事によっては、こまめな生活を通する内容もあります。しかし、真面目なことは完璧主義になり、余計なストレスを生み出します。真面目なことはいいです。もう一つ加えれば完璧になるからです。上手です。真面目な人は適度な努力を加えれば本当の意味で完璧です。真面目に仕事をしながら面白い努力を出すことができれば、これ以上素晴らしい人はいません。真面目な人はもう一つ笑いのセンスを磨きましょう。努力を出して自分も他人も爆笑すればいい。大笑いすることは人気も悪くさせ、免疫力も高める効果があります。笑っている人ほど長生きができるのです。真面目な人は努力という最速を加える。長生きをする30の方法、その17。身内の死を研究し、自分の人生に生かす。私の祖父は、病気自殺のためになりました。体の水準で回収という病気になり、苦しい生活に耐えられず、最後は病院の方から病院に自殺しました。回収という病は、体の苦しによって体の調子がなくなり、呼吸をしてもなく酸素が取り込めなくなるためです。原因は完全に体です。体を吸っていなければ、もっと長生きができ、違う人生を歩んでいただろうと思います。人としてそうでした、という感じでしょう。私も身内の祖父まではそうでした、しかし、実際に体の原因で病気になり、結果として自殺をした病気の前にすると意識が変わります。そこはいつも呼吸が大変そうでした。マラソン選手が走っているような体呼吸を一日ずつ続けていて、見ている私もつらかった。そこは厳しい人でした。そんな厳しい人が日々に弱っていく姿を見るのは私もかないませんでした。そう思いながらも、自己自覚だったのだと思います。体の体の悪いことを知っていながらやめず、そのためになりました。 そこの葬式の時に祖父を見るとお前も拝みたくなければ絶対に叩こうすなというような聞こえてくるようでした。私はそういう方があって、ただとまだ一本も吸ったことがありません。祖父の死の瞬間からまで同じことを繰り返したくないからです。自殺のような自分から死を選ぶような生き方をしたくありませんし、長生きをしたいからです。身内の死を研究することは自分が長生きするために最も有効な事例です。身内の死は向き合いにくいと思います。不謹慎かもしれませんが、身内が亡くなった時は原因を探り、自分に生かすことが残されたものの仕事ではないでしょうか。身内の死を無駄にしないためにも、後に残されたものは生き方を学び、人生に生かします。あなたの身内を見てみましょう。研究しましょう。自分の人生に生かせる何かならば、教師として、時には反面教師として学んで生かしていきましょう。身内の死を研究し、自分の人生に生かす。長生きをする30の方法、その18、素直になることこそ、当時のポイント。長生きしている人と話すと、皆さん素直です。人の話をよく聞いて、私が素直だったり、否定者に怒らないしません。そういう姿勢があるからこそ、長生きされているのだと思います。長生きといえば、2回の問題かと思います。2回の問題でも、2回を管理するのは、その人の心だけじゃないです。その心の話が何とか素直かです。頑固な人は損をします。せっかくの人からの意見には、中国を分離してしまうようなものだからです。違う。そんなことはない。いやだと高くなってしまうと、悪いところに気づくトラブルに見舞われるでしょう。もし、医者の中国にされれば、病は回復することが達成してしまいます。当たり前といえば、当たり前です。しかし、頑固な人は素晴らしい10年ほど制して聞きません。長生きをするためには、素直になることが大切です。人の意見を素直に受け止める人は、失敗や間違いを未然に防げます。身の痛いことも素直に受け止めれば、欠点、短所の増加、改善ができます。生活再度を改めたり、学習を直したりして、より良い生活につながることでしょう。医者の中国に素直にしないれば、病は順調に回復します。素直になれば、生活全体が学校になり、勉強になります。たくさんの人、様々な困難の学びを素直に受け止め、吸収し、活かす姿勢があれば、生活はどんどん良くなります。改善した生活のおかげで、ストレスも減っていくことでしょう。素直になれば、生活が改善されるので、ストレスも減ります。素直になることこそ、当時のポイントなのです。素直になる。長生きをする30の方法、その19、鉄塔を倒すは長生きできる。鉄塔を倒すは長生きできます。一番のおすすめは犬です。犬を飼い始めると、世話のために仕事が増えます。散歩に連れて行かなければなりませんし、散歩の途中では苦労もしなければなりません。他人に越えたりしないように気を遣います。また、犬の健康状態を保つために餌の内容も気を遣います。犬も虫歯になるので、甘いものは食べ、健康にいいと工夫を与えます。犬を飼うのは大変です。体力と精神が必要です。しかし、逆にいい。いい犬で仕事が増え、僕の良いになります。また、ペットを飼うことで生活の中に入れます。ペットはいえ、私たちと同じ動物です。優しいことをしてあげれば喜びますし、寂しい時にはなります。そういう意味で、ペットを飼うというのは家族が一人増えたと言っても過言ではありません。家族が増えて、愛が増えて、僕の良いものにつながるのです。ペットを飼う。長生きをする30の方法、その10、定期的な健康診断は必ず受けましょう。自分の体のことはいえ、自分では完璧に偏った食生活や学習がわからないものです。そこで、他人に見てもらう必要があります。見てもらうなら、やはりその道の専門である医者が一番です。会社に勤めていれば、毎年定期的に健康診断を受けることができるので問題ないでしょう。たとえ会社に勤めていない人でも、自分から進んで健康診断を受けることです。悪いところがあれば、早期発見ができます。人によっては、どういうのを怒られると思います。医者は悪いところを見つけるのが仕事ですが、診断してもらえば、何か指摘されてみよう、選択することもあるでしょう。ですが、早く発見できれば、早期治療や改善のことができることができ、自分のためになります。体の調子だけでなく、歯の具合も見てもらいましょう。歯の調子が悪くても、定期的に虫歯や他の悪いところがないか見てもらえば、歯の健康も維持できます。何かあったら対処するのではなく、何かの起こり前に対処するという考え方が大切なのです。定期的に健康診断を受ける。長生きをする30の方法、その11、酒は百薬の元であり、万病の元である。お酒は二つの顔を持っています。適量を飲めば酒は百薬の元、飲みすぎると万病の元、全く正反対の効果です。お酒の通り、バレれば病です。適量は百薬になり、飲みすぎは万病の元になります。まさに物の薬です。この二つの事実を知った上で、適量を飲むことができるなら、お酒を生活に取り入れても問題ありません。適量の量の酒を満たすれば、むしろ生活は豊かになります。事実、適量の酒は自分を飲ますという研究結果もあります。酒は百薬の元と言われる通り、どんな薬にも勝る危険があります。お酒を飲むと体が温かくなります。アルコールを取ることで、体全身の血行が促進され、結果、体の免疫機能を高めるからです。また、適量の酒はストレス解消になります。普段は人間関係などで緊張を強いられていますが、お酒を飲むことで適量に緊張がないように人間関係においてもアルコールが登場する場面があります。適量を飲めば人間関係を円滑にすることも期待できるでしょう。ただし、適量というのはポイントです。飲みすぎると逆に依存症になったり、肝臓を痛めたりするので逆効果です。適量の目安としては、酒1杯と1日2杯までです。微量に1本、日本酒1合、ウイスキーなど1杯、ワインが1杯。もちろん、肝臓の状態にもよりますが、多すぎるかには少なすぎるかに抑えておきましょう。適量のお酒を飲む。長生きをする30の方法、その12、油を置いたものを減らす。油を置いたものは食べ過ぎは注意です。油は酸化が進みやすい食事の代表です。酸化イコールサビと考えましょう。酸化物を食べていると体も酸化してしまいます。酸化した食物を体内に取り入れると活性酸素というような大量に発生してしまい、体の老化イコールサビと促進させてしまいます。また油の多い食事はカロリーも高く肥満の原因にもなります。油分の多い食事を避けることで肥満の防止にもなります。ジャンクフードが体の悪いのは今さら言うまでもありませんね。揚げ物の代表である天下、唐揚げ、豚カツなどできれば避けるようにしましょう。もちろん絶対に食べてはいけないわけではありません。私の場合、揚げ物は大好きです。しかし毎日食べるのはできるだけ控えて、記念日や後藤のような特別な日まで口にするようにしています。できる限り揚げ物は控えることで健康維持につながるのです。揚げ物を置いたものは控える。長生きをする30の方法、その13、水を積極的に飲む習慣を持つ。三大栄養素といえば、タンパク質、脂肪、炭水化物です。人が生きている上で欠かせない栄養素です。その他、無機質であるミネラルやビタミンも必要です。皆さん、そうした栄養素は気にかけますが、忘れがちなことがあります。水です。体の 60% 以上は水でできています。血液加え、元は水です。水を積極的に飲めば、体中の状態が良くなります。水こそ体中に関係する最も大切な要素からです。体全身に水分が関係し、当然、胃や腸の消化活動の水分が必要です。それだけでなく、体の体温調節機能により悪化して水分が失われています。水は最も重要であり、要素の水を積極的に取り入れる習慣が必要です。水は喉が渇いたら飲むのではなく、普段から積極的に飲む習慣にしましょう。特に水分を飲みながら、ミネラルも補給できるミネラルウォーターのおすすめです。たくさんの量を流し、たくさんの老廃物を排出できます。老廃物排出の効果を流し、体温調節を正常に保ち、その効果などが期待できます。積極的に水を飲む。長生きをする30の方法、その14、抗酸化ビタミンを積極的に取る。抗酸化ビタミンをご存知ですか。人は呼吸をするだけでも、絶えず体のことである活性酸素を生成しています。酸素を取り入れれば、体が少しずつ酸化していくのは仕方ありません。その活性酸素の発生を少しでも抑えるために有効なビタミンこそ、抗酸化ビタミンです。抗酸化ビタミンの代表はビタミン C とビタミン E です。特にビタミン C はストレスを感じた時に大量に消費されます。ストレスが多い生活などを感じればビタミン C が多く含まれている食事を取り入れるといいでしょう。その時もやはり健康補助食品より食事から取り入れることがポイントです。ビタミン C はレモンに多く含まれ、ビタミン E は人参などに多く含まれています。専門的な知識を加えないでください。きちんとしたビタミンとその働きをすることは人生を有意にします。抗酸化ビタミンも積極的に取る。長生きをする30の方法、その15、無理をして頑張ってしまうと自分を縮めてしまう。マラソンでは無理をしないペースが結果として最も走行距離を伸ばします。速く走るのも問題ですが、逆に遅すぎるのも問題です。自分のペースを守りながら走るとき距離が最も伸びます。食事も腹八分で抑えます。食べきれないと思ったら無理やり食べず残した方が正解です。仕事も体調が悪いときは無理をせず休んだ方がいい。もちろん、舐める意味ではありません。自己管理という意味で仕方ないときは、やはり自覚的に休んだ方が健康のためです。もう限界だと弱い弱そうになったら無理をせず休憩をしたり、誰かに手伝ってもらったりすることです。あらゆることに無理をしない習慣を持ちましょう。無理が通用するのは悪い習慣です。年を取ってからは無理は体に良くありません。無理をして頑張っている姿は格好いいかもしれませんが、逆には自分を縮めている姿もあります。マイペースなペースのペースなのです。あらゆることに無理をしない気を使うと、血の巡りが悪くなります。血は体全身に関係があるので、血の巡りが悪くなると免疫力や新陳代謝などが低下して病が起こることがあります。事実、気象の人は病気になりやすい結果もあります。気を予防することは病気を予防することは過言ではありません。特に気象の人は注意したいことです。気を予防するためには2つの方法があります。運動をして筋肉量を増やすことと、温かい格好をすることです。1、運動をして筋肉量を増やす。気象は女性に多い症状です。女性に多い理由の一つは筋肉量が少ないこと。生物的な違いから女性は男性より筋肉量が少ないです。筋肉量が少ないであるため、動いた時の発熱量が少なく、気になりやすい。しかし、女性だからとはいえ、諦める必要はありません。仕事や家事を通して体をしっかり動かしている人は、同じ女性でも気の症状は大変です。仕事や家事で積極的に体を動かしているので、筋肉量が増え、気の症状が改善されるからです。さらに筋肉量が多くなれば、体を動かした時の発熱が高くなり、さらに気の防止になります。筋肉量を増やすために小さなダンベルを使って筋トレをしてもいいでしょう。一番には、やはりウォーキングです。 ウォーキングは体全身の筋肉をバランスよく使う運動です。健康増進につながるだけでなく、筋肉の増進もあります。寒いからこそ体を動かして筋肉をつけます。筋肉量が増えれば冷えはこの図から解消されるでしょう。2、暖かい格好をする。当たり前ではないと思う改善法ですが、重要なポイントです。寒い時は私たちは寒い、動きたくないと思います。特に寒い冬は動くのが億劫になります。億劫になって動かなければ余計に筋肉量が少なくなり発熱量も低下します。発熱量が低下すれば冷えを促進させることになり、さらに動きたくなくなる瞬間です。心理的な面が大きく関係しています。まず、暖かい格好をして動くことで抵抗を小さくすることです。寒い時は動きたくありませんが、暖かい格好なら動きやすくなります。寒くなってから暖かい格好をするのではなく、寒くなる前に暖かい格好をしましょう。暖かい格好をした方が血の巡りも良くなり、健康にも有効です。冷えを改善する。長生きをする30の方法、その27、長生きできる人は生きがいと思っている。長生きできる人は元気です。気持ちが悪いです。私の祖母は現在80歳を超え90歳に近づいていますが、全くそうとは感じさせない痛みがあります。ある日、長生きのポイントを聞いたことがありました。子や孫を育てて顔を見るのが生きがいだと言います。子や孫の成長が見たいために長生きをしたいと思っています。さらに長生きでは、ひ孫の顔を見ることができるでしょう。そういう生きがいを持つことで、長生きしたいというモチベーションを作り、気持ちを悪くさせているようです。長生きをするために必要なのは、まさに生きがいです。生きがいは孫の成長を見るだけでなく、人によって様々です。いつまでも精力的に仕事をしたい人もいれば、世界中を旅したいという人もいます。何かをしたい、やりとりたい、という前向きな意見を持つことで、気持ちまで前向きになります。私は今100歳までできるという目標を掲げています。ハッピーライフスタイルが生きがいであり、この大きな夢を達成することができるだけで長く生きたいからです。ハッピーライフスタイルによって、人々の悩みが改善され、幸せな生活に実現されるのを自分の目で確かめた欲求があります。これは私の生きがいです。そういう目標を考えれば、日頃の食生活や生活習慣の根底に直したくなるのです。長生きしたいと思う生きがいを持つ。長生きをする30の方法、その28、気をなくせば自分も長くなる。人の自分はどこまで遠く先を見つめていくかが決まります。近くを見つめていると自分が短くなります。近くを見ていると物量の変化の流れで折らされ、自分を縮めてしまうからです。短期は損切りと言います。まさにその通りであり、短期を起こすと気持ちに余裕がなくなり損をします。逆に遠くを見つめていると自分も長くなります。遠くを見つめていると近くの変化の折らされることがなくなるため、少々のことは嫌がすることがなくなるからです。事実、長生きしている人を見ていると皆さん、気なれを取りとしています。年を取ったら気なれを取りしているということもあるでしょう。しかし、それ以上に気なれを取りした生活だからこそ長生きされているということです。長生きできる人は気なれです。ほっとりしていて、いつも落ち着いています。約束の時間の少々を過ぎても、嫌がらずに気なれになります。まあ、上からその時はその時と大らかに考えています。そういう気持ちの余裕が精神的なストレスを軽くさせて、2回の健康につながっているのでしょう。気がない方が人生も長くなるということです。あなたが見せている前まで自分を守ってしまいます。気をなくせば自分も長くなるのです。気をなくして自分も長くする。長生きをする30の方法、その19、争いをするのではなく避ける。自分が短い人は争いやすいです。戦いが取って立ち向かいにこだわります。勝った時の爽やかな気分の好みに求めています。爽やかな気分がいいですが、戦ったら負ける時もあります。負けた時は一気に体の底まで落ち込みます。気象の変化が激しく精神の消耗をしてしまいます。一方、自分の長い人は争いをするのではなく避けます。勝つ方法ではなく避ける方法を考えます。戦わずして、何を収める方法はないかと模索することで、お互いが傷つかずに済みます。弱いからそうするのではありません。お互いにとって傷つかない方法で、本当の関係になりたいと願っています。争って、勝ち負けを競うのではなく、喧嘩をする方法を考えます。お互いが頂点を探ったり、話し合って解決しようとしたりします。そういう傷つかない生き方をすることで、肉体的にも精神的にも傷つかない結果として自分が長くなるのです。争いに勝つ方法ではなく避ける方法を考える。長生きをする30の方法、その30。長生きできない人はもうダメだと悲観する。長生きできる人はまだ大丈夫と楽観する。私の祖母はまだ大丈夫な気持ちです。一緒に富士山に登った時も孫である私が大丈夫と聞くとまだ大丈夫と言います。富士山の頂上まで登り切ってしまいました。まだ大丈夫とは不思議なことです。口にした瞬間、暗い雰囲気が明るい雰囲気になり、疲れが吐き気分が軽やかになり、元気が出てきます。そういう口癖があるので、自ら明るい雰囲気を作り、元気を幸せにしているようでしょう。元気な祖母を見ているとその人たちを見ているようです。逆に考えましょうはもうダメだという口癖があります。もうダメだということも不思議なことです。心身ともに問題がない状態でももうダメだと口にした瞬間、急に雰囲気が明るくなり、疲れているような感じがします。口にすることは現実に対応しながらあります。だんだんことを口にすると自分で自分を疲れさせてしまいます。そういうマイナスの言葉に非常になっているとおるのも明らかに自分を見つけられます。自分を伸ばすためにはまず明るい口癖から見つけることです。あなたの口癖をチェックしましょう。もうダメだと数値を見ないでしょうか。まだ大長生きをする30の方法、まとめ、その1、長生きの秘訣を探る、その2、バランスの取れた食事、運動、勉強を心がける、その3、腹八分目を心がける、その4、よく噛んで食事をする、その5、朝は多めの食事を、夜は少なめの食事を心がける、その6、朝食を心がける、その7、睡眠は最低6時間は取る、その8、人生を送り切る、その9、人間関係を大切にして愛情のある日を送る、その10、勉強して上手な生き方ができるようになる、その11、旅行して刺激を受ける、その12、手や指を差し伸べます、その13、サプリメント中心の食生活は避ける、その14、ウォーキングをする、その15、他人のためにお金を使う、その16、真面目すぎる人は情報を有サイズを加える、その17、身内の死を研究し、自分の人生に生かす、その18、素直になる。その19、ペットを飼う。その20、定期的に健康診断を受ける。その21、適量のお酒を飲む。その22、頭を痛いものは控える。その13、積極的に水を飲む。その14、抗酸化剤も積極的に取る。その15、あらゆることに無理をしないようにする。その16、気を改善する。その17、長生きしたいと思う生きがいを持つ。その18、気をなくして自分を長くする。その19、争いに勝つ方法ではなく避ける方法を考える。その30、まだ大丈夫という口癖を見せる。